ガザ停戦、2025年10月。ほぼ正確に2年後、アムネスティ・インターナショナル、国境なき医師団、国際ジェノサイド学者協会、そして国連調査パネルが、すべて明確に、ジェノサイドと形容した事態が、ついに終結しました。少なくとも一時的な休止に達しました。停戦の条件。2025年10月6日に発表された停戦は、外交筋では、脆弱、不安定、条件付きと形容されています。しかし、これらの表現は表面をなぞるに過ぎません。条件そのものは、現地での壊滅的な力の非対称性、被った苦しみの深さ、そしてほぼ2年間にわたり、国際的な基本規範が、組織的に侵害されてきた程度をあらわにしています。人質交換。停戦の最も目に見える要素は、捕虜及び拘留者の交換です。ハマスは、残りの20人のイスラエル人質を解放する予定です。2023年10月のエスカレーション中、またはその後に捕らえられた民間人と兵士、その代わりにイスラエルが拘留している1950人のパレスチナ人拘留者が解放されます。これには250人の囚人と起訴、裁判、または有罪判決なしに拘留されている1700人の行政拘留者が含まれます。行政拘留は国際的な法観察者によって長年非難されてきたもので、イスラエルが軍事法の下でパレスチナ人を無期限に拘留することを可能にします。解放される多くの人は法的な代理人へのアクセスなしで拘留されており、しばしば秘密の証拠に基づいて拘留者とその弁護士の両方から隠されています。他の者はイスラエル軍事裁判所で有罪判決を受けましたが、これらの裁判所はほぼ 100% の有罪率で運営されており、国際法に基づく最低限の適正手続き基準を侵害していると批判されています。最も衝撃的なのは、これらの人々が拘留されていた条件です。戦争の過程、特に過去1年間で複数の人権団体から信頼できる報告が浮上し、イスラエルの刑務所や拘留施設におけるパレスチナ人拘留者に対する非人道的、屈辱的、かつしばしば暴力的な扱いを記録しています。これには、飢餓、医療の拒否、殴打、性的屈辱、長期のストレスポジション、そして一部の場合、レイプが含まれます。数人の拘留者が疑わしい状況で拘留中に死亡しました。これらの告発のいずれも、イスラエル当局によって独立して調査されていません。この交換は、部分的な解放ではありますが、外交的なジェスチャー以上のものです。それは占領の仕組み、パレスチナ人の存在の体系的な犯罪化、そして権利のない無期限拘留の正常化への窓です。人道支援、1日600台のトラック。停戦の条件の下で、イスラエルは1日あたり600台の人道支援トラックのガザへの入国を許可することに同意しました。これは2023年戦争前のレベルを大きく下回る数ですが、最近数ヶ月間に許可されていた量よりもはるかに多いです。停戦前には飢饉状態と広範囲の病気にもかかわらず、1日に20台未満のトラックが入国する日もありました。この約束は紙の上では進歩のように聞こえるかもしれません。しかし、それはまた暗黙の罪の告白でもあります。ほぼ2年間、イスラエルは、ガザへの援助、食料、水、医薬品、燃料、復興資材を組織的に阻止してきました。これは、壊滅的な人道状況にもかかわらずです。この妨害は、慣習国際人道法、特に規則55を侵害し、困窮する民間人への人道支援の自由な通行を義務付けています。また、第4ジュネーブ条約の第55条及び、第59条を侵害し、占領国は民間人の生存を確保し、基本的な必需品を提供できないまたは提供しない場合に救援活動を許可するよう要求しています。さらに、2024年には国際司法裁判所が暫定措置を発行し、イスラエルにジェノサイド行為の防止と人道支援の自由な流れを許可するよう命じました。これらの措置は無視されました。今、圧力の下で、イスラエルの援助条件の受け入れは、寛大さを表すものではありません。それは、 不法に回避していた義務への遅すぎる遵守を表します。そしてトラックの増加にもかかわらず妨げられていないアクセス援助従事者の安全、または 80% 以上の人口が避難し、多くの人が避難所や衛生施設なしで生活している地域での公平な分配の保障はありません。軍の再配置、ガザが 53% 縮小。停戦協定の第3の柱はイスラエル軍の再配置に関するものです。イスラエル国防軍 IDF はいわゆるイエローラインと呼ばれる一時的な境界線に撤退します。これはガザの 53% が引き続き直接のイスラエル軍占領下に置かれることを意味します。これによりガザの機能的で居住可能な領域が元の面積の 47% に効果的に縮小されます。これは大きな影響を及ぼす現実です。この動きは多くの観察者がすでに警告していたことを正式化します。この戦争は懲罰的なものだけでなく領土的なものでした。イスラエルの公式な再占領の否定にもかかわらず、停戦の地図は別の物語を語ります。イスラエルの支配下に残るのは主要な道路回廊、戦略的な水とエネルギーインフラ、農地、そしてガザの北部地域の多く、現在は住めない状態です。本質的にガザは分断されました。瓦礫と避難だけでなく軍事的な分断によってです。100万人以上の人々がガザ南部の狭い一帯に押し込まれ、何度も避難し決して戻れないかもしれない家から切り離されています。停戦は占領を覆すものではありません。それはそれを強化します。灰の上に築かれた停戦、これが条件です。残酷で非対称的で相互の合意ではなく、絶望、圧力、そして圧倒的な世界的な非難から生まれました。これらの条件には正義が組み込まれていません。ただの生存です。まだ責任は取られていません。ただの休止です。そして停戦という言葉自体、この合意がなされた条件を隠します。壊滅した地域の瓦礫、標的とされた人口のトラウマ、そして法的規範と人間の尊厳の体系的な剥奪です。次に何が起こるか、政治的、法的、道徳的には、世界がこの停戦を終わりとみなすか、始まりとみなすかにかかっています。憂慮すべき歴史、すべての停戦には希望があります。銃が沈黙し続け、民間人がようやく家に帰り、子供たちが瓦礫の下で目覚める恐れなく眠れるという希望です。しかし歴史、特にイスラエルの停戦の歴史は、その希望を現実主義で抑えます。イスラエルには停戦を破るまたは弱体化させる長い、よく記録されたパターンがあります。時には数時間以内にしばしば先制的または防御的とされる計算された軍事行動を通じてです。停戦の違反は紛争の一方だけに固有ではありませんが、記録は明らかです。イスラエルは署名または仲介を助けた合意を繰り返し破ってきました。特に軍事的または政治的な便宜がそれを要求した時です。破られた停戦のタイムライン、年当事者、仲介者、主要な条件崩壊または違反。1949アラブイスラエル休戦、国連敵対行為の終了、非武装地帯シリアの非武装地帯へのイスラエルの侵入が衝突を再燃させた。1982米国仲介のレバノン停戦、 PLO の撤退、民間人の保障、サブラシャ・ティーラ虐殺、2000から3500人死亡、イスラエルが許可したファランジストの侵入後。2008エジプト仲介のハマス・イスラエル休戦争後の平穏封鎖の緩和、2008年11月4日に破られた IDF によるガザのトンネルへの襲撃、紛争が即座にエスカレート。2012エジプト仲介の停戦、防衛の柱攻撃の停止、包囲の緩和、封鎖は続き、数ヶ月以内に定期的な違反が再開された。2014ガザ戦争中の人道停戦、毎日の停戦、数時間で崩壊、両側で攻撃が再開された。2021壁の守護者後の停戦、エジプト米国仲介、数週間後にイスラエルの空爆が再開された。2023年11月、一時的なガザ休戦、人質、 囚人交換2023年12月1日に、期限切れ翌日に爆撃が再開された。2024年11月、イスラエル・ヒズボラ停戦米国仲介の13ポイントの取引南レバノンでのイスラエルの空爆が2025年まで続いた。2025年中旬イスラエル・シリアの緊張緩和は南シリアでの局地的休戦休戦にもかかわらず、ダマスカスとスワイダでのイスラエルの攻撃が続いた。2025年10月現在のガザ停戦米国の3段階フレームワーク実施は、不確実ガザの大部分は占領されたままで、援助は制限されている。違反のパターン。ほぼすべての場合、停戦の崩壊は正当化の物語に続きます。脅威が無力化され、トンネルが破壊され、ロケットが迎撃された。これらの正当化は、精査に耐えることは滅多になく、しばしば国内の政治的変化や国際的な出来事と一致する、要戦略的にタイミングが調整されているように見えます。例えば、2008年11月の停戦は、米国選挙が終了した直後に、イスラエルの襲撃によって破られました。おそらくアメリカの外交政策の予想される変化を先取りするためです。2023年の停戦は、短期的な有用性が尽きた瞬間に崩壊しました。人道保護に明確に焦点を当てた合意、2014年と2021年の休戦など、でも、イスラエルの作戦は、民間人の安全と休息の権利にほとんど配慮せずに再開されました。2025年の停戦は、より包括的と宣伝されていますが、すでに構造的な弱さの兆候を示しています。援助は依然として制限されており、ガザ内の移動は厳しく管理され、IDF の地上部隊は広範囲から完全には撤退していません。イスラエルの指導者たちは、この停戦を戦術的気球死と公開的に呼び、平和へのステップではない、その取り決めの一時的で使い捨ての性質を裏切る言葉です。国際法、選択的遵守。イスラエルがほぼ完全な面積で停戦を破る、能力は国際社会からの意味のある責任の欠如によって可能になっています。停戦協定はしばしば国際法に根ざした言葉で交渉されますが、執行は稀です。国連の非難は拒否権で阻止されます。ICC の調査は遅延、または妨害されます。そして、影響力を持つ西側諸国、特に米国は歴史的にイスラエルを結果から守ってきました。このパターンは、パレスチナ人の停戦への信頼だけでなく、国際法自体の信頼性を侵食します。違反が日常的になり、罰せられなくなると、停戦は平和についてではなく、戦略的再調整、次の攻撃前の暫定的なリセットについてになります。サブラ、トシャ・ティーラの響き。2025年10月の停戦の条件は、包括的とは、程遠いです。即時の問題、人質交換、限定的な人道アクセス、部分的軍事再配置などに対処していますが、不安なギャップも残しています。最も不穏なのは、将来の交渉段階で、ハマスの戦闘員が武装解除、またはガザを離れるという未解決の要求です。紙の上では、これは非軍事化へのステップに見えるかもしれません。しかし、実際には、それは、恐ろしい歴史的重みを帯びています。ベイルート、1982年に響く重みです。その年の夏、イスラエルのレバノン侵攻中に、イスラエルとパレスチナ解放機構、PLO の間で、米国仲介の停戦が達成されました。中心的な約束は、PLO の戦闘員が、西ベイルートを去ること、そしてその代わりに、パレスチナ難民キャンプの民間人の安全が、保障されることでした。米国の保証のもと、国際部隊が PLO の撤退を監督するために到着しました。しかし、9月までに、これらの部隊は、その任務を完全に果たさず、時期尚早に去りました。その後に起こったことは、現代中東史の最も暗い汚点の一つとして、残っています。1982年9月、イスラエル軍は、西ベイルートのサブラとシャティーラ難民キャンプを包囲しました。そして、3日間にわたり、イスラエル司令官は、レバノンのキリスト教、ファランジスト民兵のキャンプへの侵入を許可しました。宗派的な復讐に駆られ、面積によって、 大胆になった民兵は、2000から3500人のパレスチナ人とレバノン人の民間人を虐殺しました。その大半は女性、子供、高齢者でした。世界は、死体が積み重なるのを恐怖で見守りました。イスラエル自身の下犯委員会は、1983年に公的圧力の下で招集され、イスラエル国防軍が虐殺に対して間接的な責任を負うと結論付けました。当時の国防相、アリエル・シャロンは、流血を防げなかったとして、個人的な責任を負うとされました。彼は職を辞しましたが、イスラエル政治の有力な人物であり続けました。国連総会はさらに進み、虐殺をジェノサイドの行為と呼び、その言葉は何十年も響き続けました。サブラ・トシャ・ティーラの影は今日のガザに大きくかかっています。現在の停戦の暗黙の提案、戦闘員が民間人の保護と引き換えに去らなければならないという、は1982年の偽りの保証を反映しています。その時も今も、武装抵抗の撤退は平和への道として描かれています。しかし、歴史は抵抗が去り、国際的な観察者が退出するとき、取り残された人々が最も苦しむことを示しています。リスクは理論的なものではありません。ほぼ民間人がいなくなり、安全地帯と宣言されたガザ北部では、すでに集団墓地が発見されています。援助従事者やジャーナリストは、処刑スタイルの殺害、拷問の痕跡、そして場合によっては、救出が決して許可されなかった倒壊した建物の下にうずもれた家族全体の兆候を記録しています。これらは孤立した事件ではなく、潜在的な前兆です。もし停戦の将来の段階に、ハマスの撤退、または武装解除が強固な国際的保護なしに含まれる場合、歴史は次に何が起こりうるかを正確に警告します。サブラ・トシャ・ティーラの虐殺は遠い悲劇だけではありません。それは前例です。軍事力が権力の真空を悪用し、民間人が保護を剥奪され、任務完了と宣言した後に世界が背を向けた時に何が起こりうるかの青写真です。1982年のベイルートの響きは2025年のガザで今鳴り響いています。問題は誰かが本当の意味で耳を傾けているか、そして今回、その結果を防ぐことができるかです。イスラエルメディアの不況は、国際的な見出しが2025年10月の停戦を長く待ち望まれた突破口として称賛する中、イスラエル国内では全く異なる物語が広まりました。特にヘブライ語メディアで。外国人特派員が外交、緊張緩和、人道的解放について語る一方で、ほとんどのイスラエルメディアは、停戦という言葉を全く使わないことを避けました。代わりに、支配的な枠組みは、より狭く、取引的なものでした。人質交換の取引であり、政治的、または、軍事的な緊張緩和ではありません。この違いは単なる語彙の問題ではありません。それは、戦争が、イスラエルの国境外で、どう認識されているかと、国内でどう枠組みされ、擁護され、そしておそらく延長されているかの間のより深いイデオロギー的及び戦略的な不協和を反映しています。認識の管理、停戦 VS 降伏。イスラエル国内で停戦を宣言することは積極的な軍事作戦の終了、爆撃の一時停止、そして一部の人には考えられないハマスへの譲歩を意味します。2年以上にわたりイスラエル政府、軍、メディアエコシステムはガザでの完全勝利が唯一受け入れられる結果であると国民に語ってきました。宣言された目標は、ハマスの完全な破壊、ガザの恒久的な非軍事化、そして数人の閣僚の言葉では、ガザ人口の自発的移転、または除去でした。今、停戦を認めることは、その物語に矛盾することです。それは、戦争が完全勝利で終わっていないという現実。圧倒的な軍事力にもかかわらず、ハマスは部分的に無傷であり、ガザは部分的に立ち続け、そして最も重要なことに、パレスチナ人は依然として存在するという現実を国民に直面させることです。合意を純粋に人質交換として枠組みすることで、イスラエルの当局者とメディアは戦略的強さの姿勢を維持します。これは これが平和でも妥協でもなく、イスラエルの捕虜を家に連れ戻すための戦術的動きに過ぎないと国民に伝えることを可能にします。以前のレトリックとの矛盾。このレトリックの不協和は、戦争中に著名なイスラエル人によってなされた声明と対比すると特に顕著です。複数の政府閣僚、連立メンバー、影響力のある論客は、ガザの民族浄化を公然と呼びかけました。クネセットでの演説、ソーシャルメディアの投稿、論説記事で、ガザの未来は再建の観点ではなく、再開発、人口が除去され次第、イスラエルの入植地に適した、一流のビーチフロント不動産として描写されました。一部は、ガザ人なきガザを公然と夢見て、集団移住、恒久的占領、そして、沿岸の飛び地からのパレスチナ人の生活と歴史の抹消を伴うプロジェクトを想像しました。これらは周辺の声ではありませんでした。それらは与党連合内から生まれ、テレビのパネルで反響し、主流の言説でしばしば無批判に放置されました。今、停戦や交渉について話すことは、これらの最大主義的ビジョンから公に後退すること、政治的現実への回帰が避けられないかもしれないことを、認めることです。それは、ほとんど指導者が踏み出す準備ができていないステップです。これは、戦略的休止か、政策の転換か？したがって、中心的な質問は、停戦が、本当の方針転換を示すのか、それとも単なる一時的な休止、人質を取り戻し、軍事作戦を再開する前に再編成するための、戦術的な小康状態、であるかです。いくつかの指標は後者を指しています。公開声明で、イスラエルの首相と国防当局は、停戦が条件付きで可逆的であると繰り返し強調しています。言葉は、戦闘的です。ハマスが合意を破れば、ガザに戻る。または、これは、キャンペーンの終わりではない。軍の報道官は、北、ガザを閉鎖された戦闘ゾーンと引き続き描写し、撤退指定地域で、IDF の部隊ローテーションが活動を続けています。イスラエルの公共領域では、戦争の民間人の犠牲、占領の法的影響、または、ガザの長期的な政治的未来についての意味のある、反省の欠如は、これが、まだ清算の瞬間ではないことを示唆しています。それは、再調整の瞬間です。二つの現実、一つの戦争。国際舞台では、停戦は、前例のない破壊の後の平和への必要なステップ、潜在的な転換点として称賛されています。しかし、イスラエル国内では、物語は前の段階で凍りついています。戦争は必要であり、パレスチナ人は脅威であり、平和は幸福である。この分割画面の現実、海外での外交と国内での否定は、次に何が起こるかについて深い疑問を投げかけます。署名者の半分がそれを名付けることを拒否する停戦は生き残れるのか？人質が交換されることはそもそもなぜ彼らが取られたかの理由に直面せずに可能か？そして最も重要なのは国境の反対側の人々を消し去ることを目指す支配的な政治プロジェクトが存在する中で平和の条件が現れることは可能か？イスラエルの指導部が本当に方向を変えたかどうかは時間だけが教えてくれる、あるいは、この停戦が、これまでの多くのように、次の破壊のラウンドの前の単なる一時停止に、過ぎないのか。ガザの人々へ、希望します。願います。停戦が持続することを祈ります。しかし、私はそれに命を懸けません。あなたもそうすべきではありません。家族と再会してください。できれば祝ってください。あなたはそれ以上の価値があります。しかし、警戒を怠らないでください。食料と水の備蓄を補充してください。子供たちが再び始まった場合に、どこに行くべきかを知っていることを確認してください。あなた自身も知っていることを確認してください。なぜなら、歴史が我々に何かを教えてくれたとすれば、それはこれらの沈黙がしばしば嵐の目であり、その終わりではないということです。国境が開き、去りたいと思うなら、準備してください。残ることを選ぶなら、準備してください。停戦は明日、来週、来月で終わるかもしれません。また避難しなければならないかもしれません。また逃げなければならないかもしれません。 そして、私は、これが本当であってほしいから言うのではありません。そうなるかもしれないから、です。なぜなら、以前にそうだったからです。イスラエルが勝つのは嫌です。彼らが、あなたの家や思い出の最後の欠片を平らにし、あなたの人生を消し去って、それを、再開発と呼ぶのを見るのは嫌です。しかし、あなたの人生はどんな土地よりも価値があります。あなたはもっと価値があります。生き延びるために必要なことをしてください。生き延びることがあなたにとって何を意味するにしても、それを行ってください。なぜなら、ガザは単なる塵ではないからです。砂と海だけではありません。ガザはあなたです。そして、あなたが生きている限り、ガザは生きています。生き続けてください。国際社会へ。今、目を背けないでください。平和を宣言して、先に進まないでください。中東を、再び、イスラエルと米国が好きにできるように放置しないで、ください。ガザの停戦は、脆弱で、限定的ではありますが、それ自体で起こったわけではありません。それは、圧力、抗議、憤慨、無視できないほどの証拠によって、存在に強制されました。その圧力は、緩んではなりません。正義が実現するまで、ガザに目を向け続けてください。パレスチナに耳を傾け続けてください。占領は終わっていません。イスラエルの兵士は依然として、ガザの北部、国境、領空、援助、人口登録を支配しています。ヨルダン川西岸は依然として包囲されています。入植地は拡大し続けています。検問所は依然として日常生活を窒息させています。行政交流は裁判なし、適正な手続きなしで続いています。そしてアパルトヘイトの仕組みは無傷のままです。この停戦を黙る言い訳にしないでください。政府が外交を祝いながら占領の一方を武装し続けるのを許さないでください。すべての前線で圧力をかけ続けてください。イスラエルがガザとヨルダン川西岸の占領を終了するまで国際司法裁判所が命じ、国連決議が繰り返し再確認しているように、引くすべてのパレスチナ人の人質、裁判なし、起訴なし、権利なしで拘留されている人々が解放されるまで、二国家解決が単なるスローガンではなく、国境、権利、主権に基づく、現実的で執行可能な現実となるまで、イスラエルの指導者、そしてイスラエル自体が法の前に引き出され、重大な犯罪を犯した他の国家と同様に、国際刑事裁判所及び国際司法裁判所で責任を問われるまで、正義なくして平和はありません。責任なくして正義はありません。そして、世界が今見るのをやめれば、どちらもありません。ガザの人々は、ニュースサイクルではありません。彼らは取り上げて捨てられる原因ではありません。彼らは、国際的な沈黙、免責、選択的な憤慨の結果を生きています。その沈黙をここで終わらせましょう。結論、一時停止か終わりか？この停戦は、終わりと感じるかもしれません。爆弾は止まりました。今のところ。見出しは変わりつつあります。援助が少しずつ流れ始めています。いくつかの家族が再会しました。いくつかの子供たちが夜通し眠りました。しかし、ガザにとって、パレスチナにとって、これは終わりではありません。それは一時停止です。生存と新たな暴力の可能性の間に吊り下げられた脆弱で一時的な瞬間です。解決されていないことが多すぎます。空気中にまだ多くの嘘が漂っています。占領が存在しない、ガザが解放されたこと、数千人の民間人の死が何らかの自己防衛であるという嘘。世界は病院が破壊され、ジャーナリストが殺され、近隣全体が消滅するのをリアルタイムで目の当たりにしました。そして、それが何であるかを名付けるのに苦労しました。しかし、名前は重要です。歴史は重要です。そして、真実はこうです。過去2年間にガザで起こったことは、対等な者同士の戦争ではありませんでした。それは、紛争ではありませんでした。それは、閉じ込められた民間人に対する体系的で持続的なキャンペーンであり、ジェノサイドと呼ばれました。活動家だけでなく、医者、 学者、国連調査者、そして国際司法裁判所によって。この停戦は必要ではありますが、解決策ではありません。それは行われたことを元に戻しません。死者を蘇らせません。封鎖を終わらせません。地、安全、主権を回復しません。パレスチナを解放しません。前進する唯一の道は正義、本当の国際的で執行可能な正義を通じてです。それは裁判を意味します。それは賠償を意味します。それは言葉だけでなく行動による占領の終わりを意味します。それはイスラエルの面積をあまりにも長く可能にしてきた世界からの政治的意思と政治的リスクを意味します。もしこの瞬間が転換点となるならば、それは指導者が突然道徳を選んだからではありません。それは何百万もの人々が世界中で見るのをやめることを拒否したからです。叫ぶのをやめることを拒否したからです。沈黙を平和として受け入れることを拒否したからです。2025年10月の停戦はいつか何かの始まりとして記憶されるかもしれません。あるいは別の虐殺の前のもう一つの小康状態として記憶されるかもしれません。その選択、今回はイスラエルだけのものではありません。それは私たち全員に属します。